スナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私新里義孝です。さて、ことから未来、京都の寺社仏閣に学ぶ心旅では、京都の寺社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。5月22日日曜日の朝です。朝方は春の爽やかさを感じる毎日ですが、晴れた日の日中は汗ばむ陽気になることもありますが、夜には冷え込むこともあり、左右寒暖の差には注意が必要です。京都へ訪れる人も増えつつありますが、コロナ感染予防対策には油断は禁物です。そんな京都三条から出会いの絵にし心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第29回ゲストは浄土宗小松谷少林寺ご住職吉澤弘典様です。今日は朝早くからありがとうございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
本当に春の心地よい季節がこう続いてるんですけれども、まあ、本当にお忙しいところ今日は本当にありがとうございます。小松谷の少林寺、はい、小松谷少林寺の春というのはどんな感じでしょうか。
そうですね、東山区、京都の東山にございます。東山36方ございますけれども、その中腹あたり、阿弥陀ヶ峰という山がありまして、はい、その山の中腹にございます。はい、ですので、周りは本当に今おっしゃったように緑に囲まれておりまして、はい、まあ、花の咲いた後ですね、はい、この新緑がもう本当に眩しいと言いますか、そんな季節になってきております。草木のこう躍動感といいますか、はい、成長、生命力、そんなものも非常に強いものを感じるような、そんな光景が目にできる、そんな季節でございます
ですね。はい、なんか春の独特のこういう朝の雰囲気といいますか、はい、いいですよね。私は実は犬を飼ってましてね、はいはいはい、毎朝犬に散歩に連れて行ってもらってるんですけれども、雨あったくりの朝のその新緑の香りっていうんですかね、
はい、
いいですね。もう本当に、うん、あれだけはなんかもう本当に一日で一番幸せな気分に気持ちになる時かなというふうに思ってるんですけれども、まあ、そんな緑に囲まれた、
はい、
まあ、お寺ということでございますけれども、ね、さらに詳しくいろいろと小松谷少林寺のことをお伺いしていきたいというふうに思うんですけれども、もうかなりお寺としては古い。
そうですね、はい、まあ、お寺としましては、まあ、300年ほどというふうになるんですけれども、もともとこの小松谷というその地名が有名になる、そういうきっかけがあるわけなんですが、それは、平の重盛という方、
はい、
平の清盛公というのは有名な武将でございますけども、その重盛公がこの小松谷のあたりに屋敷を構えられていたというのが最初の起こりでございます。ですので、まあ、重盛公のことを小松内大臣というふうに呼ばれておったというふうなことも残っておるというようなことですね。
小松谷大臣、はい、
小松内大臣ですね。はい、まあ、内大臣というくらいまで上られましたんでね、そこに小松というのがやっぱり重盛の代名詞のような形で、残っておる、ついておるというような感じですね。
そうなんですね。
はいはい、まあ、その後、まあ、平家は没落してしまいますけども、その後にですね、今度は奥家さんの九条兼実という方が、 小松谷のあたりまで、領地とされておったということで、はいはいはい、その九条兼実公が浄土宗の開祖であります法然上人、はい、これの方を非常にこう帰依されまして、たびたび自らの屋敷にお招きになってお話を聞くというふうなことがあったようでございます。そして最後には、最後にはと言いますか、あの後には、この法然上人のために、住処ですね、いおりを建てられまして、法然上人もそこに長らくあのお住まいであったという、そういう話が伝わっております。
ああそうなん
ですね、はい。
吉沢さんは、はい、そちらで現在ご住職というお立場ですけれども、はい、ちょっと詳しく経歴などを交えながら、はいはい、あのご紹介していただければと思うんですけれども、
まあ私が住職になったのは、はい、つい2年前でございます。
2年前なんですね、はい。
本当に、まあ、コロナ の, あの最中にというか、そういう形でございますけども、はい、まあ、実は私の祖父、はい、が先々代にあたるわけですけども、はい、まあ、その祖父がこの小松谷の少林寺の住職になったのが昭和の初期の頃ですね。その後父でありますところの、はい、先代が継ぎまして、はい、一昨年まで住職をしておりましたが、はいはい、まあ、あの父の方も高齢になってきましたんでということで、はい、交代をするということで、はい、一昨年から住職というふうな形で、やらせてもらっております。
あ、そういうことなんですね、はい、だからそれまではやっぱお寺のお仕事お勤め
をされてた。はい、まあ、お手伝いというか、はい、そういうふうな形ではしておりましたけども、はい、はい、まあ、それこそ先ほど言いました先々代の時にですね、はい、お寺で、保育園をすると、はい、はいはい、いうふうなことになりまして、それ以来ずっとお寺の境内で保育園を続けております。はい、まあ、そちらの園長の方も、はい、約20年ほど前にならしてもらって、はい、先にだから保育園の園長になる方が先だったということですけどもね。
あ、なるほど、
はい、はい、はい、
保育園をこうするきっかけみたいなことは何かあったんですかね、そうですね、お寺として。
はい、はい、まあ、その先々代の時にですね、はい、昭和の20年代戦後間もなくですね、
はいはい、
その時に当時の京都市長さん、
はいはい、
高山義蔵というお方なんですけども、この方がですね、まあ、戦後のいろいろな、まあ、復興も含めてでしょうけども、はい、経済成長も含め、これからはみんながこう働くというふうなことで、はいはい、まあ、そうなってきますと、子どもたちをしっかりと、はい、見ていく、保育していく、そういう施設が必要じゃないかということで、
預かって保育して、
そうですね、はい、で、京都市内に、はい、そういう保育をしてもらえる場所を探されて、
はいはい、
まあ、
はい、
その探されたのに、まあ、うちも無駄分に漏れず、はい、まあ、たまたまですけども、この高山市長さんがですね、はい、私どもの寺のお迎えにお住まいであったと。
偶然たまたま。
そうですね。はい、お宅が、はい、
それは身に止まりますよね。
そうですね、
はい、いい場所あるなというような感じだったんですかね。
はい、はい、まあ、その、まあ、以前から、まあ、その住職、はい、祖父ですけども、はい、先代と、高山市長さんとは、まあ、交流があったというふうなことも聞いておりますので、はい、はい、
戦後の復興期の中で、まあこれから経済成長を遂げていく町を支えるという、う
ん、はい、
で子供を預かるという、まあ、そういう場所として市長が見つけられて、
はい、
そしてそれに協力をしていって、はい、そしてまあ今日に至っているというふうな、
そうですね、はい、
はは素晴らしいですね、はい、まあ、お寺寺子屋っていうこういうね、はい、僕らなんかこうつながるイメージがあるんですけれども、はいはいはい、なんか非常になんか、すごいお役割をこう担われてきたんだなというふうに、うん、まあ、今のお話を聞いて思った次第です、
はい、
お話の途中なんですけれども、はい、ここで、はい、いつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聴きいただきましょう、はい、音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストは浄土宗小松谷松林寺ご住職吉澤博則様です。後半もお話を伺ってまいります。まあ、本当にお寺が保育園ということで、まあ、園児さんにとっては本当に何かすごい思い出がいっぱい作られていくんかなっていう、まあ、そんなことを想像してしまうんですけれどもね。ちょうど私も実は大阪なんですけれども、はい、大阪市の北区というところに角万寺というお寺がありましてね、はい、でそこが、保育園を経営されてて、で今もずっと続いてるんですけれどもね、うん、悪いことしたら納骨というのがありましてね、入れるぞってね、ここ引かれて一旦覚えてますわ。一番よう僕が納骨堂に入れられたん違うか、入れられませんけど連れて行かれるんですね。そんなふと思い出しましたけれども、しかしなんかお寺ってなんかいいイメージいっぱいありますね。
そうですね、
なんか走り回って、はいはいはい、遊ばらさせてもらって、はい、
まずそうですね、保護者の方来られて、お寺、保育園なんですねっていうことで、
はい
はい、まあいいことか悪いことかちょっと分かりませんけども、よくそういうふうなことで、親しまれてるのは親しまれてますですね。で今言われました、まあ、もうその昔はですね、はい、よく私も卒園児でもあるんですけども、
はいはい、
ちょっといたずらをすると、野々さんのところに連れて行くよっていうふうによく言われたことがある、そういう時代でした。はい、
まあ保育所でありながら、まあね、すぐ横にお寺があって、
はいはい、
まあ、お寺の、まあね、まだまだその後子供なので園児なんでよくわからなかったんですけれども、はい、まあ、すごいこう建物にこう威厳を感じながらね、やっぱりすごい偉い人がそこにやっぱりいらっしゃって、でね、いろんな学びを得て、ああ悪いことは、これは悪いことなんだなって、こう子供なりにこうね、まあそんないい教育環境に、まあ、おったなっていうふうになんか思いますね。はい、まあコロナ禍が、はい、まだこう続いてまして、はい、まあそんな状況にあるんですけれども、はい、お寺の方では
そうですね、はい、まあ、お寺、まあ、うちは先ほど申しました九条家の関係のお寺ということでですね、はい、今現在は、檀家さんはないわけなんですけれども、
はいはい、
まあ、各寺院さんがですね、まあ、先ほど言いました法然上人の旧跡というふうなことになっておりますので、
はい、
団体で昔、まあまあ、2年前3年前までは、
はい、
団体でお参りによく来られた、はい、そういう、法然上人25霊場という霊場がございまして、その14番目なんですけども、
はいはい、
その団体でお参りに来られることはこのコロナのあれになりましてからはなくなりましたですね、
はいはいはい、
でも、そうですね、ここ数ヶ月、はい、それこそ少しずつですけども、個人さんであったり、
はい、
グループ家族で、はい、京都の方に来られて、
はい、
ついでに、まあ、この霊場を目にされて、
はい、
回ってきましたっていうふうな方もおられるようになりましたですね、
はい、
そういうふうなことで、まあ、あまり多くこう、ね、来ていただくことはないんですけれども、
はい、
まあ、少しでもこう京都の本当のまあ良さといいますか、
はい、
風情のある情緒のある京都の街、
はい、
それから寺社仏閣かなりの数がございますけども、
はい、
そこをまあ本当はゆっくりと、
ええ、
見て回ってといいますか、まあ、そこに訪れて、少しでもこう心安らかに、穏やかに、ね、
はい、
なっていただけるようなそういう場所に、
はい、
京都の町がお寺が、
はい、
なっていけたらいいなというふうに思っております。
そうですよね、はいはい、保育園の方はコロナ禍ということで何か特に、
はい、
はい、
まあ、いわゆる保育園の行事というふうなものは、
はい、
保護者の方が参加したりとか、
はい、
人が集まってきて、集団で行う行事っていうのはここ2年間はやはり、非常に少なくなっております。
はい、
うん、まあ、でもそうですね、いろいろな方法を駆使しまして、
はい
はい、園の中で、園児たちの動きですとか、はい、そういったものをこう例えばビデオに収めまして、はい、保護者の方に見てもらうとか、
はい、
そういうようなこともするようにはなりました。はい、まあ、やっぱり子どもたちにとってはこのコロナであったとしても、
はい、
そういう行事ですとか、まあ、普段のその保育の中からこういわゆる経験、していくことでこういろんなことを身につけていくというようなことが非常に大事なことだと というふうに思いますので、はいはいはい、まあ親御さんに見せる方法はそういうふうに変わってきておりはおりますけども、はいはいはい、その子どもたちの経験というところからこう成長していくのは大切にやっぱりしていきたいなというふうに思っております。
はいはいはい、何人ぐらいの園児さんを、
今現在うちの園は、70名ぐらいですね。
すごいですね、
はい、いやでもかなりやはり少子化というふうな時代になってきておりますので、数は少なくなってきております。
そう、何歳児からお預かりで、
もう赤ちゃんですね、0歳から、はい、やってきておりますね、はい、
小学校行くまで
行くまで、そうですね、はい、ですから0歳から6歳までの間、はいはい、まあ、ですけども、
はいはいはい、
本当にまあその間の子どもたちの成長も、
はい、
まあ、すごいもんがありますよね。
そうでしょうね、
はいはい、変化って言ったらもののようでもあれですけども、成長はやはり、すごくものがあると思います。
ですよね、
はい、まあ、その時期だからこそやはり、まあ、親御さん、まあ、お仕事に、ね、出られてというようなことがあるかと思いますけども、はいはいはい、のみならずしっかりとその時期に、はい、子どもを成長させてあげるということが大事な時期なんじゃないかなというふうに思いますね、はいはいはい、
本当になんか大事な時期なんでしょうね、子どもにとってはね、はいはい、いろんな言葉をちゃんとこう覚えていきますものね。
そうですね、しっかりと、はい、ね、いろんなものも見たり聞いたりというのはね、はい、まあ、うち自然の中で本当に自然の中で保育ができればなというふうなこともありますし、
はい、
それこそ最近はずっとこう鳥がさえずって、そのさえずりが聞こえたりですとか、
はい、
まあ、それから赤ちゃん割と好きなんですけども、山門を出たところにですね、はい、タンポポの花なんかが咲いてる、
ほう、
よく子供やると思うんですけども、そのタンポポを取って綿毛になったこの種をですね、ふーっと吹いて綿毛を飛ばしたりとかね、
はい、
そういうふうな仕草があったりとか、
子供がするわけです。
そうですね、
いいですね、
そういうなんか子供のいわゆる遊んでいるという姿、
はい、
まあ、いろんなこと、まあ、子供は遊んでるつもりはなくあれでしょうけども、普段の仕草、はい、そういったものをこう見てますと、我々大人もなんかホッとすると言いますか、
は
い、癒される、いわゆる癒されるというような感じが、はい、あると思いますね、
はい、子供はやっぱりタンポポに何か思いを託したんでしょうね。
そうかもしれません ね,
ねきっとおそらく、
はい、うん、まあ、そういう自然の中で本当のものをこう体験できるっていう保育をしたいなっていうふうに、
はい、いいですね、思ってましたね。文科省がね、
はい、
自然体験活動をした子供は自己肯定感が非常に強いという、はいはいはいはい、まあ、そういうしっかりなんかデータとして数字を持ってましたね、うんうん、子供にはやっぱり自然、
はい、
と触れる活動をもっと推奨してはりますね。まあ、僕もそういえば本当に自然と、うん、戯れる遊びを結構させていただきましたね。
ね、はい、昔はそうでしたね、みんなね、はい、
いろんなところで魚取ったりね、
はいはい、ザリガニとか ね,
ね、
はい、
木に登ってみたり、
はいはい、もう木登りなんかはもう得意中の得意っていうね、そういう子がたくさんいましたですね。
ですよね、はい、なんか一人高いところ登ったらなんか優越感に浸れたんでしょうね。なんかね、危険と隣り合わせかもわからないんですけれども、うん、なんか怪我しながらやっぱりいろんなことを覚えていくんかなという気もしますしね。
そ
うですね、ま
あ、それも、まあ、まあ、体験って言ったら、まあ、今のお父さんお母さん方にはちょっとこうね、怒られるかもしれませんけども、大きな怪我でなければ、
はい、
やっぱりこう経験しておくということはひょっとしたら大事なこともあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、病気もそうですけども、
はい、
大病、ね、はいけないでしょうけども、はい、
まあね、そもそもが自然の恩恵で全てが成り立ってるわけですから、ね、食べても、はい、特に食べるものなんかそうなんですからね、
はい、
その自然をこう感じながら成長するというのは 子供にとっては大事なことかなっていうふうに思ったりしますね。はい、あのお話が尽きないんですけれども、はい、ゲストの方に来ていただいて、あの未来へつなぐメッセージのご紹介をお願いしてるんですけれども、はい、ご紹介いただけますか。
はい、そうですね、こういうふうに書かせてもらいましたけども、あの和言愛語という言葉がございます。
はい、
これはあの、まあ、無量寿経というお経がありまして、その中の一節の中にある言葉なんですけども、はい、まあ、和言、和はあの平和の和ですね、言というのは顔ですね、
はい
はい、で愛は愛する、めでるという、
はい、
そして、語、言葉ですね、
はい、
まあやはりそうですね、いろいろとこう世知辛い世の中になりつつあるかもしれませんけども、まあ、本当は人と人とが接するときには、はい、この穏やかな笑顔で、はい、触れ合って、
はい、
そして、まあ、優しい言葉で語りかけ合いながら、
はい、
生活していけたらなというふうなことを、言った言葉ではあるんですけども、
はい
はい、私どもの そのお寺の、ご本尊、先ほどちょっと申しました、法然上人をお祭りさせてもらっております。法然上人、いろいろとこう像があるんですけども、
はい、
その全国にある法然上人像の中で、私どもの自画自賛なんですけども、はい、お寺の法然上人は日本一いい顔の法然上人像っていうふうに思っております。
ほう、
はい、このそれはこの、和言愛語というのを皆さんに伝えたかった、そういうふうな思いで作られた法然上人の像じゃないかなというふうに思います。はい、法然上人像、一説には自作の像というふうに伝わってはおりますので、
はい
はい、法然上人自らが、うん、自作の像を作って、それを皆さんに伝えていきたかった、和言愛語を伝えていきたかった、そんな像になってるんじゃないかということで、この像を願世の像というふうに名前を付けさせてもらいました。顔を皆さんに施すという、はい、そういう形の像というふうに言わせてもらっております。本当にまあこういう言葉通りですね、皆さんが心和めるような、そういう状況になっていけばいいなと思いますし、その願世の像、法然上人に会いに、私どものお寺に来ていただければなというふうにも感じております。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。ぜひお伺いさせていただきたいなと思いました。
はい、
本日のゲストは浄土宗小松谷少林寺ご住職で、認定こども園小松谷保育園長の吉澤弘典様でした。今日は本当にお忙しいところありがとうございました。
どうもありがとうございました。
皆さん、次回は6月12日第2日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。